この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの4月イベントは一応クリアできました。でもプレイ回数はかなりかかりました。なんて説明したらいいかな。トータルで何回ミッションをクリアしろっていうのがあるんですね。で、それを、まあ、何十回もプレイしてクリアせなあかんのですけども、その中で、ワンプレイの中で、まあ、最高30までクリアできるんですけど、到底そんなんいかなくて、まあ、10か、よくて15とか、まあ、それぐらいなんですけども、ここで提示される問題で、タイムボムを出せとか、スコアボム出せっていうのが今回はありました。で、私はバッドハートミニをメインで使ってるんで、これ出てこられるとまずアウトですね。これに前半で出てこられたら、もうミッション一つもクリアできないとかっていうケースもありました。タイムボムっていうのはもう本当運なんですね。10個前後消したらたまに出るっていう感じなんで、大変なんですね。で、しかもバッドハートミニではスコアボムは絶対出せないんで、これ出てきたらアウトっていう感じでした。で、まあ、この辺のボムを生成できるツムはいくつも持ってるんですけども、そちらを使うと逆に他のミッションがクリアできないということなんで、もうとにかくプレイ回数かかりましたね。それ以外はそんなすごい凶悪難はなかったと思うんですけどもね。皆さんいかがでしょうか。で、あと4月ということでパリルーベ14日にあります。まあ、これ配信する翌日かなになると思います。石畳区間が有名なワンデークラシックです。まあ、去年も説明してたんで、もう説明は省きますけども、これもすごく面白いレースです。で、今日はネットで見かけた嫌なところ、気になったところ、そういうところから病原菌を見つけて将来的には本物のお医者さんに見てもらおうという、そういう番組をやります。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松たけしです。
ジョレンです。
この番組はです。この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から、それらの病気を考察し、自分たちではわからないので、最終的には本物のお医者さんに研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、人間病院。なんであの時放送局の看板番組です。なんであの時放送局はこの4月2日からファンクラブを募集してます。ファンクラブを募集じゃないな、ファンクラブを始めてメンバーを募集してます。月額500円で登録できますんで、聞いたことない方でも遠慮なく申し込んでください。今回の、この番組は人間病院のコンセプトと一緒です。ではまずランネットで見かけた記事です。で、そこのおすすめランニングシューズ10選というものがありまして、まあ、サイトにリンク貼っておきますんで、興味があったらご覧ください。で、これはアルペンだったかなの社員さんとか、あと有名な、すごいランナーの人とかが実際にシューズを履いてレビューするというもんですけども、まあその中でちょっと引っかかった表現がありましたんで引用します。まあ、ナイキズームフライニットのレビューのところですけども、カーボンプレートの推進力は高いのですが、前足部のスイートスポットで着地できないとこのシューズの 100% のポテンシャルを引き出すのは難しいかも。 したがって対象はサブスリーランナー、あるいは学生の長距離ランナーなどの上級者に絞られます。もう一つ、フルマラソンのゴールまで全速部着地ができ、腰を落とさずに走り切れるレベルのランナーならこのシューズの機能を十分に引き出せるのでは。男性ならサブ 2.5 レベル、女性ならサブ3レベルが目安でしょう。まあ、ここです。で、引っかかったのは 100% のポテンシャルを引き出すというのと、機能を十分に引き出せるというところなんですね。引き出せな履いたらあかんのかと、何のためのシューズやねんと、そう思ったんですよ。自分の走りをサポートするのがシューズの役目ですよね。別にシューズのために走るんじゃないんです。シューズのポテンシャルを発揮するために自分の走りを変えるということなんてありえないし、そのために頑張ってるんじゃないです。どうでもいいんです、そんなこと。シューズのポテンシャルじゃなくて、自分のポテンシャルを発揮できるかどうかなんですね。自分のポテンシャルを発揮できるシューズかどうかが重要なんです。 100% のポテンシャルなんて発揮する必要なんかないです。シューズの性格とかランナーの走り方とか、まあ、足の形とか癖とか、まあ、そういうのが合わなくって、ランナーが持ってる力を十分に発揮できずに終わってしまうと、ね、そういうことがなければどんなシューズ履いたっていいんですよ。世界選手権の優勝者が履いてるシューズ履いていいんですよ、別に。で、私なんかでもね、やっとサブ4とかっていうレベルですけども、ズームフライ履きました。で、ズームフライ履いた時に自分のベストのパフォーマンスが出せました。もうそれで満足です。そら、ナイキズームフライ履いた人はサブ3とかね、走れる人も多いんでしょうけども、そういう意味では私に買われたシューズは気の毒かも知りませんけども、全然問題ないです。あと、やっぱりシューズに限らずですけども、ステップアップするために履くというケースもあると思うんですね。例えば野球なんかでも、素振りするときに試合で使うのより重いバットを使ったりとかしますよね。で、ランニングとかでも平地だけ走るだけじゃなくて坂を走れとかよく言われますし、実際のレースのペースなんかよりも速いペースで走る練習もしましょうというのありますよね。これらは全部自分のポテンシャルを上げるための練習です。シューズなんかでも今の走りに対応したベストのシューズっていうのはあるかもしれないですけども、それと同時に自分の走りをこう変えたいという時に、その目標になるようなシューズを履くっていうこともあると思うんです。で、この記事の中でもね、シューズフィッターの川北さんという人は、このシューズ、さっきの表現の後で、ある意味一つの試金石としても使えると思います。というのは、これを履いてうまくスピードに乗った走りができるようなら、前傾した良いランニングフォームになっていると考えられるからです。自分の走りの状態が良いのか悪いのか分析用にも使えるシューズというわけですね、ともおっしゃってます。そういう使い方だってあるんですよね。だから 100% のポテンシャルなんか出せなくたっていいんですよね。で、私も何回もここで言ったと思うんですけども、ジャパンブースト先生とかね、ストリーク先生とか言ったと思うんですけど、それと同じですね。あのシューズ履いてスピードを乗るとか、バランスが良くなるとか、そういうののためにシューズの 100% のポテンシャルを発揮できないかもしれないけども、そういうグレードのシューズを履くというのは十分ありだと思うんですよ。だから、ランニングを始めたばっかりの人がゲルカヤノとかウェブライダーみたいなスタビリティシューズで普段練習すると、でもスピードを出す練習のためにミッドフットストライクに適したようなシューズを履くというのも十分あると思うんです。で、その対象としてズームフライがあったって別に全然いいと思うんですよね。そういう用途だとズームフライにいきなり行くよりは、ニューバランスレーザーとか ニューバランスのフレション暫定とか、ナイキだったらペガサスとかかな、みたいなシューズがいいかもしれないですけどもね。この北川さんっていう人の発言は、いろいろと私の意見と同じものが多くて、うんうんってうなってしまいました。例えばライバルフライで非常に似た名前のズームスピードライバル6とは全く別物のシューズということ言われてますね。これも私言った通りです。あとオデッセイリアクト、まあエピックリアクトとほとんど同じようなシューズですけども、ここでいわばズームフライニットの弟分的なシューズで、つま先立ちになると安定感が増します。前傾のランニングフォームを身につけたいランナーのトレーニング用にしても良いのではないでしょうかと言われてますね。まあこれも私がエピックリアクトの説明の時に言ったことだと思います。まあ、エピックリアクトも、リーボックのフロートライドもそういう性格で使えますね。そういえばあとニューバランス暫定パシュートのところでは、前足部がかなり反り上がっているユニークなフォルムでスピードに乗りやすいのが特徴。前足部着地ができる方で体幹がしっかりしている上級者のペース走、スピード練習などに向いていると思います。また走り慣れている方が初めてフルマラソンに臨むときに使っても良いかもしれません。初心者が前足部設置の感覚を体に思い込ませるためのシューズという位置づけもできますね、とも言われてますね。これもね、ニューバランスレーザーとか話したときに言ったことと一緒ですね。で、これなんかも、初心者でもそういう前足部着地を練習に使うという使い方もあるということですよね。まあこれたまたまね、北川さんの発言が私が普段思っていることとよく似てたということだけかもしれないですけどもね。まあ、少なくともアルペンの社員さんはシューズのポテンシャルを発揮しないといけない病にかかってるんで、まあ無視していいと思います。
産んでもらえたし愛情を
腹減ったザ・ナチュラルキラーズでした。何は淀川ハーフマラソンでもこの曲に勇気をもらいました。まあ、走ってる最中にガーミンでペース見たら4分台っていう数字が出たんでちょっと怖かったんですけども、もうこの曲聴いてもうこれは勇気を振るっていかなあかんというんで頑張ってそのまま4分台をキープして走ることができました。 The Natural Killers は8月13日神戸チキンジョージでワンマンライブをされますんでぜひともご参加ください。で次はワイヤードにあった記事ですね。記事じゃなくて広告ですね。アシックスのメタライドの広告です。でその中で様々なプロトタイプでテストを繰り返す。そこで見えてきたのがソールのつま先より前が極端に反り上がり、ランニング中に体が自然に前傾するように促す独特な形状のシューズだったとありました。そもそもこのソールのつま先より前っていうのはこれライターさんのミスですね。だってソールよりソールじゃないわつま先より前ってどこやねんっていう話ですからね。つま先にかけてでしょうね。まあそれを差し引いてもとりあえずこの前の方が反り上がってるシューズっていうのは全然独特じゃないですね。さっき言ったようにニューバランスのフレッシュフォームレーザーとかザンテパシュートとかストリークとかズームフライとかもうそんなんは前からありましたからね。ああそうだとストリーク6なんていうのは3年前ぐらいのモデルですから全然珍しくないです。アシックスの中で初めてという意味でしょうね。まあこれなんかは他人の仕事眼中に内病ですけどね。まあただ、アシックスとしてはね東京オリンピック控えてますしこういうシューズ関係ではメインのスポンサーなわけですからぜひとも東京マラソンのトップグループの中にアシックスのシューズを履いた人を送り込みたいと思っているでしょうからこのコンセプトを貫いたレース用のシューズっていうのを早急に出してほしいですね。今のままでは去年からの国際レースの上位グループ70-80% がナイキのベーパーフライ 4% というのを再現することになりそうですからね。それも残念ですよね。
恵まれて咲いた。
なんであの時放送局月曜日ということで世界一優しいラジオデストロイラジオということで
やったろうじゃねえか徳松さん。
徳松です。
おいジョンジャ
ー。はいということでね始まりました。
はいデストロイラジオ、これもなんであの時放送局の番組です。今回は、SNS の作法をデストロイしてます。まあ、LINE のグループで何か発言したことに対して既読になってたらそれでええといちいち返事してくんなとジョンジが吠えてますけども、それで言うんだったら私はメールを送ってきておいて電話でフォローしてくると、そういう営業マンにもちょっとやめろよと言いたいですけどもね。メールがいいのはこっちのタイミングで読めるっていうことですからね。あんたのメール来たらすぐ開くなんて思うなよということですよね。もうね本当にもうタイトルと送信者見て判断して、あこれも明日でええわとかね、まあ、そんなことができるのがメールのええとこやのに、電話かけて来られたら、ああ、まだ見てないんですよって言わなあかんでしょ、本当に。年。最後はオムロンですね。オムロンが特定保険指導支援サービス、生活習慣改善が見える化で成果向上へっていう記事がありました。まあ、今更ですね。まあ、もちろん、オムロン自体はね、こういうデバイスをずっと昔から作ってる老舗です。もう、フィットビットなんかよりもずっと前から作ってたんですよね。まあ、体組成計とか、体温計とか、血圧計とか、ずっと作ってきたメーカーなんですけども、 オムロンが失敗したと思うのは、体組成計で培ってたユーザーデータをドコモに売り飛ばしたからなんですよね。私も、オムロンの体スキャンだったかな、使ってて、それは Bluetooth で接続してデータを iPhone に取り込んで、で、そこからオムロンのクラウドにデータをアップロードできるというデバイスだったんですけども、これのデータをオムロンはドコモに売り渡してます。で、まあ、あとね、アプリの出来もね、悪くて本当に使いづらくてめんどくさかったんで、まあそういうのもあったんですけどもね。でも最終的に、オムロンを辞めようと思ったきっかけは、ウェブサービスを辞めて、で、アプリはドコモに移管すると。で、アカウントもドコモに自動的に移管しますという発表があった時ですね。で、オムロンさんね、今頃になってそういうことが失敗だったということに気づいたんでしょうかね。また IoT のヘルスケア部門のトップにもなれるチャンスがあったと思うんですね、この会社には。でもそれを自ら投げ打ってると。で、その頃、IoT デバイスのオムロンみたいにして、実はもてはやされてたんですね。で、それは何かというと、要素技術っていうか、センサーとか、そういうのを製造で、です。まあ、その記事、まあ、日経新聞とか、経済誌とかでよく載ってたんですけども、あ、これ終わったなと思いましたね。全然 IoT 本質が分かってないなと思いました。IoT で儲かるのはデバイスじゃないんですよね。ましてそれの要素パーツのところで儲けるなんてことありえないですよね。あんなもん、 IoT デバイスなんて1台あたり消費者のところで数千円で売らなあかんもんですからね。フィットネストラッカーなんて中国のアリエクスプレスで売ってるやつなんて2、3000円でありますからね。フィットビットと同じぐらいのハードウェアのもんが。IoT デバイスで集めた情報を自社のクラウドに取り込んで、それをサービスにつなげると。あるいはそのサービスそのものを外部に売ると。もうそこなんですよね。まあ、私のブログを遡ってもし読めば、ヘルスケア産業のところで IoT デバイスについてかなり長文書きましたんで、興味があってむちゃくちゃ暇なら読んでいただいたらいいと思うんですけども、オムロンは本当に残念なことしました。で、あの時点で体スキャンの私のデータは生年月日と性別と職業とかも載ってたし、で、そこに何年か分の体重の変化とかいうのも載ってたんですよね。そんな個人情報と結びついた健康情報のデータ、そんなものをね、遡って取るわけにいかないですからね。それを手放すっていうのはもう信じられないですよね。で、やっぱこのクラウドサービスっていうのは重要なのは、例えば私なんかでもフィットビットをフィットネストラッカーで使って、体組成計はウィジングスを使ってます。これ、クラウドサービスがあるから、ここを選んでるんですね。フィットビットとかウィジングスのハードウェアレベルで見たら、それと同等のデバイスなんて、もう本当に安くで手に入ります。ただ、クラウドのサービスとかアプリとかがダメなんですね。中国の無名のメーカーなんていうのは。他のサービスとも同期できない。フィットビットとかアプローチとかガーミンとかはストラバとかランキーパーとかマイフィットネスパルとか、ヘルスケアとかグーグルフィットとかもうそういうもんに同期できるんですね。そこなんですよ。ハードじゃないんです。まあね、これ日本のメーカー同じ失敗をずっと繰り返してますけども、例えばエプソンなんかでもそうですね。GPS 付きの心拍計とか作ってて、ハードウェアはそこそこだけど、そのアプリがダサいとかね、そのデータをアップルのヘルスケアに渡せないとか、 他のストラバとかみたいなのに渡せないとか、そんな状態なんですね。それだったらシャオミ買いますよ。半分ぐらいの価格なんだから。ハードウェアなんて大差ないんです。もう以前自分が買うときに検討したときそういう状態だったんで、今のオムロンやエプソン、タニタがどんなサービスしてるのかはもうはっきり言って知らないですし、もう興味もないですしね。今もフィットビットとウィジングスとガーミンで満足してますんでね。オムロンがこういうサービス始めたっていうところで多少は気づきがあったんかもしれないですけどもね。すでに一周遅れですよね。まあ今日はそういうところで、あ、そうか、オムロンの病気を思い当たらないですね。まあいいか。じゃあ、非常勤さんのティンサブルの花でお別れです。パンヘッドでした。
ティンサグル花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、ちむにすみり。ティンヌムリブシア、弓は夢りしが、うやぬゆしぐとや、弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R、U、N、C、A、S、180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。